ひばりクラブおよび落語会の皆さん、こんにちは、武田邦彦です。昨日はですね、新技術っていう、技術の流れですね。1990年に終わった技術、現在進んでる技術、それからこれからの技術という話をしました。今日はですね、終わった世界秩序、今進行してる世界秩序、で我々世界がちゃんとした将来を目指せるのかという話をいたします。で、まあこういう話はですね、日本ではほとんど見られないんですね。私が今から話すのはレベルとしてはですね、こういったレベルとしては、まあここら辺としますとね、この上に、まあ軽い、我々と優しい社会解説、政治解説、人生解説があって、その上に本当に哲学とか、そういう難しいものがあるんですね。で、やはり僕はアメリカなんかが少しいいと思うのは、イギリスなんか特にそうですけど、この哲学なんかがあって、次の段階が、まあ、フィロソフィーっていうかそういうのがあって、それから、まあ、パラダイムっていうのかそういうのがあって、それから、日常的なものがあって、私が話してるもんですね。それから、もうちょっと優しい、例えば何を食べたらいいかとか、そういう話がありまして、それから一番下に、なんか犯罪だとか不倫だとかそういう話がありますね。で、人間というのは、どれに取り付くかって言ったら、こう、一番イージーなのはやっぱお笑い、犯罪。犯罪とお笑いが一緒って言うんじゃないんですよ。そういう類のものね。いわゆる昔で言えば三面記事、赤新聞とか、そういうのが、まあ、気楽なんですよね。で、その上にちょっと教養的なもの。何を食べたらどうかとかね。それから子供を通学させるときにどういうところに注意したらいいかっていう日常的なものがあり。それから私が話してるような、ある程度政治とか科学とか世界とかそういったもの。それからそれの概念的なもの、もしくは哲学的なものとこうなるんですね。社会はこっち、上の方があればですね、まあ、下の方だけに変することがないんですけども、現在ではみんなが喜ぶもの、つったらやっぱり一番下になっちゃうんですよ。その一番下だけでも別に構わないんですけどね。そうするとやっぱり国は衰退するんです。それも仕方ないですね。小学校行ってもね、算数もできない、国語もできない、漢字もできない。ね。日本っていうのが世界に国がどういう国があるかも知らないっていうんではね、やっぱりダメなんですよ。読み書きそろばんができないとかね。まあ現在の日本がそうなってるんで、まあ今日の僕の話なんか少し硬く感じられるかもしれません。私がある程度ですね、人生に成功したのは、やはり常に中間ぐらいのレベルまではいつも行ってたんですね。できればこの上の方、自分が知って、それを使いたいと思ってきましたから、人間関係もうまくいきましてね、仕事もうまくいきますし、だからまあ自分の立場は少し上に上げとかないとですね、いつもお笑いと、不倫となんかじゃね、スキャンダルじゃやっぱりダメなんですね。そういう気持ちで聞いていただきたいんですが、現在、科学は昨日話しましたけど、400年の科学が今終わって、1990年に終わって、そして今 IT、AI の時代になって、将来が量子科学というふうに、こう、順序よくいきますね。これは、科学が常に前向きだからなんですね。ところが、社会っていうのはですね、犯罪あり、ね、戦争ありなもんですから、必ずしも前に向いてはいかないんですね。ギリシャ時代の哲学と国家観とかね、そういったものと今と比べると、今の落ちてんじゃないかっていうね、そういう学説もあるぐらいなんですね。で、大きな流れが今起こってるんですよ。それは500年間にわたった植民地時代っていうか白人が有色人種を圧迫してた時代。ね、それがまだ頭の中にある人がいましてね。例えば白人を見ると素晴らしいと思う女の子とかね。それから、アメリカの方式がいいっつってですね、お金がいいっつってですね、お金を追求している経済の人とかね。そういう人はまだ500年の期間がまだ続いてると思ってるんですね。で、もう終わりに近づいております。で、終わりに近づくって言っても、やっぱり技術が若干先導しますから、まあ、1990年に技術の壁を破って、ほとんどの人類が、苦労しないで生きていける人生になった。それで AI と IT がさらにそれを豊かにしてるっていう状態でしょ？だそういう状態になったら、そこで初めて、旧来の社会体制だとか政治体制とか国際環境が変わってきますから、1990年から変わってきたんですね。まあ、共産主義国家は全部なくなり、世界は戦争がほぼなくなりかけて、まあ、今でもやってますけどね。 亡くなりかける、それからもう一つは長い白人支配の時代が終わりましたんでね、植民地、それから植民地が終わって大体日本が戦争しましてね、もう非常に大きな功績を残しました。まあこれについてはこのひばりクラブでも随分批判ありますけども、それは批判はあってもいいんです。私の考えと違う人がいるっていうだけで、それ全然構わないですね。私は日本が戦争したためにね、あの第二次世界大戦って言い方悪いんですよ。ドイツの戦争と日本の戦争と全然違いますからね。ドイツは白人同士の戦争です。日本は白人と有色人種の戦争なんですね。ところが分かりにくいのは、中国が有色人種なのに白人側についちゃったってことがあってですね、それを白い中国人って言うんですけどね。今では中国人のずるさっていうのが日本人の多くの人に分かってますけど、当時あまり分かってなかったんで、中国が白人側につくっていうことがちょっと理解ができなかったんですね。まあいろんなへりくつありますからね、日本に攻められてたとかいろんなそういうへりくつありますけど、あの戦争は歴史的に言えばヨーロッパでは、白人対白人の領域戦争なんです。植民地を争う基本的な戦争なんです。だったんです。それからアジアの戦争は日本と白人との間の戦争だったんです。で、それがまあ日本は負けた形になってますけど、本当に負けたかどうかちょっとはっきりしないんですけどね。負けた形になってますが、まあそれによって1950年代、まあ日本が戦争が終わったのは1945年ですね。1950年代にほとんどのアジアの諸国は独立しました。もちろん日本がイギリスとかオランダとかアメリカをやっつけたからなんですね。やっつけたからそういう国々がもう植民地から引かざるを得なくなって、それでインドもインドネシアも主要国、フランスのね、インドシナも、フィリピンのアメリカも全部白人が撤退せざるを得なかったんで、これは日本人が死んだことによってですよ。そういうことが起こって。大きく世界が変わりましたね。それから1910年遅れて1960年代、アフリカの10年って言うんですけどね。どんどんアフリカの諸国が独立していきます。もちろん力の強い国が先に独立して、だんだん後からずるずると来るんですね。ですから皆さんが、日本が戦争する前の、1920年ぐらいの世界地図をご覧になったら、全部白人の国です。独立したのは日本とタイ、シャムですね。それからエチオピア、なんていうちょっとした国だけなんですね。あと全部支配されております。まあ、中国は白い中国人で白人側に寝返ったから、これはまあちょっと特別な国なんですけどね。ところが、現在の、まあ小学校とか中学校かな中学校の世界地図見たら、もう世界に国が200も散らばってますでしょ。みんな独立して。これは全部日本の戦争のおかげなんですよ。素晴らしいものでね、第二次世界大戦のヨーロッパ戦争と第二次世界大戦のアジア戦争とは戦争の意義が全然違います。それで一段落した後、やっとそれから50年経って、500年間の時代が全部終わりました。それはそこでジャパンアズナンバーワンと言われるように、有色人種の日本が、まあ、世界で一番になる。これ完全に一番なんですね。GDP はアメリカに迫ったって言いますけど、GDP ってもともと、高橋さんがこの前強調してましたけどね、人口で割らなきゃって言ってるわけですね。人口で割ったら、まあ日本はアメリカの 2.5 倍ぐらいになったわけですから、もう完全に有色人種の日本がですね、白色人種の一番いい国を上回ったということだったんで、これが1990年の逆転現象なわけですね。でまあ日本人はそれで少し疲れましてね、今はちょっと休憩しておりますけど、まあ、そういう大きな流れがありまして、それで、その日本が一番になった1990年を境にですね、アメリカとかヨーロッパが衰退して、まあ現在ではアメリカもトランプ大統領の下でですね、19世紀に帰るというふうな時代になりました。ヨーロッパではイギリス、フランス、ドイツというですね、主力三カ国がいずれも今破綻の瀬戸際にあります。それに比べて今度はですね、ブリックスと言われる、ブラジル、ロシア、インド、チャイナ、中国、サウスアフリカだけ入ってますけど、南アフリカ。まあ、今はこれにサウジアラビアだとか、まあ、いろんな国が参加しておりまして、もう完全に世界的なものはですね、システムとしては昔のシステムも残ってますね。例えば、世界銀行だとか IMF とかですね、そういった貿易系とか金融系のものとかですね、 まあそういったドルも今まだアメリカドルが基軸通貨で貿易に使われておりますしね。それはもちろんすぐにはボーンといかないんですけど、もう GDP で、おととし大体同じぐらいだったんですけど、今では 1.5 倍ぐらい、もうすでにブリックス、そういうブリックスの拡大ブリックスとか言うんですけど、そういったブリックス系のね、国が世界を支配するようになってきております。この前に、植民地からその前に短期間あったのが、アメリカとソ連の対立。現在ではブロック経済化しようとしてますけどもですね。まあ、そういう対立のがある。で、それが終わってですね、文明の時代に入ろうとしております。文明の時代って何かって言ったらですね、それはまあ、アメリカのハッチンソンが言ってるようにですね、世界には8つの特徴ある文明がある。この8つの文明がそれぞれ独立して活動するような時代になるだろうと。つまり、植民時代は白人と有色人種の対決。まあ、有色人種全部負けましたけど。それから、米ソの対立。および、今のその尾を引いてるのが、アメリカと中国の対立。こういったものが今ありますね。それから、アラブでは、イスラエルとアラブ諸国の対立。こういう対立時代っていうのが少し続くと思うんですね。これが終わりましたら、文明によって、その、ある囲いって言いますかね。平和なところで。だから、グローバリゼーションって起こらないと私は思います。時代はグローバリゼーションにならずに、文明の時代の方に行くっていうのが僕の考えです。これはね、酒だそれ違うなんてダメなんですよ。なんでかって言いますと、世界でも、これからグローバリゼーションに行くという考えの人と、それから対立の時代が続くっていう考えの人と、僕みたいに文明の時代になるっていう人と、やっぱりいるんです。それも学者によってもですね、政治家によってもいろいろいるんですね。それを相手を非難するんではなくて、自分はこうなりますと思うと、それはこういう根拠であるっていうことを言う。つまり、他人の批判っていうのはすごく簡単なんですよ。一番簡単なのが他人のプライベートの批判ですね。あの人はブスだとかね。こういうのよく今やっちゃいけないでしょ。なんでかって言ったら、それはもうあまりに簡単で何にも前進しないからなんですよ。何にも前進しませんからね。そうじゃなくて、あなたは武田を非難するのはいいですよ。非難はちょっと置いといて、あなたはどういう世界が来るんですか？植民時代が来るっていう人はいないでしょうね。対立の時代が続くというか、グローバリゼーションが続くというか、それとも文明の時代に来るか。またその他の考えもあるでしょうね。まあ、そういうのが出てくると、それを議論することによって、より正しい未来予測もできるようになる。まあ、あんまり未来って予測しちゃいけないんですが、まあ一応予測しをするとしたらですね、そういうんですね。で、僕が文明の時代が来るって言ってるのはですね、実は1990年に、昨日言いましたけど、1990年にも我々の物質は満たされたんですよ。だから銀行預金が 0.01% になったんですね。利子がね。そういう時代になった。で、対立もちょっとバカらしいんじゃないかっていうことに今なりつつあるんですね。対立してるぐらいだったら協調していこうやと。対立する文明と文明は対立しないで、そのエリアの文明、そのエリアの文明で仲良く暮らしていったらいいじゃないかっていう、まあ、ブロック式。これね、ブロックもね、対立を含んだブロックってのはダメなんですよ。これ第一次世界大戦を呼んだんですね。スターリングブロックとかドルブロックとか、こういうブロックを作って争い合うっていうことになるといけないんですけどね。多分文明の時代で僕はね、一番下に今日書きましたけど、人類は幸福な人生に気がつくか。ここなんですよ、ポイントは。もうすでに我々はですね、幸福な人生を送ろうと思ったら、世界中の人が送れる状態にあるんです。今80億人いますけどね、人口がどんどん減りますから、だいたい60億人ぐらいになりますね。世界は60億人。まあ日本がだいたい8000万人から7000万人ぐらいのところに着地します。これは人間というものはそういう生物ですから、そういう生物学的な、社会的じゃないですよ。だから全然、少子化なんていうのに対策してはありません。全くね。それはないんですね。で、全体的に60億人ぐらいまで減ってきまして、そして、その中では世界の生産、それから管理、健康、その他全部ですね、無理やりウイルスなんか作らなければですよ。ければ、そういう時代になりますので、それでそうすると人類は、貧乏根性さえ捨てられればですね、幸福な人生に気がつくはずなんですね。貧乏根性はアメリカ人が一番強いんですね。どこまで行っても俺は貧乏だ。もしくはどこまで行っても、これは百田さんが言っておられましたけども、実は武田先生、貧乏根性以外にもう一つあると。 それは相手をやっつける快感だっつうんですね。相手よりか上に立ってるっていう快感、相手をやっつけたっていう快感、その快感を捨てなきゃいけないんですね。ですから今私が人類は幸福な人生に気がつくか、人間から貧乏根性と、それから相手をやっつける快感、この二つを除けばですね、今は全員が幸福な人生を送れる状態になったんですよ。これは人類が700万年前に生まれて初めてなんですね。初めて。我々はそういう転換点にいるんです。それが、まあ昨日、一昨日かな、言った1990年のバブルの崩壊であり、共産主義の没落でありですね。それから、ブリックスの台頭であって、それで、だからグローバリゼーションの方に行くとも不幸が連続してきますよ。世界的な疫病が流行るとかですね。それからなんか変な薬をぐむりやり飲まされるとかですね。それからもうなんか変な奴が政治を握ってね。でもう税金ばっか増やすとか。今、だから行われてることは、せっかく人類は幸福な人生を送れるのに、それに気がつかない人たち。つまり、アメリカが今苦しんでるそれですね。アメリカ人はもう幸福な人生を送れるんですよ。だけども、貧乏根性と相手をやっつける快感と二つありますから、これをやっつけない限りはダメなんです。これをやっつけようと言ってるのがトランプ大統領だ。ですから今度当選しましたね。それで、早速トランプ大統領は WHO、世界保健機関に出資するのを引き上げるとか言ってるわけです。これ何かって言ったら、もうグローバリゼーションやめますよって言ってるわけですね。あと、地球温暖化もやめますよって言ってるんです。これは、グローバリゼーションっていうのが、その対立を煽って、文明を消して、人類が不幸な方向に行く流れなんですね。だから人類が不幸な方に行って一部の人が儲かるか、それとも人類が全体が良くなる方向に向かうか。私は人類が幸福な人生に気がつくと思ってるんです。あと20年もすれば。それが実は落語界なんですね。だから、私が言う落語界っていうのをですね、まあ、なかなか理解できない人がいるんですね。それは、現在の人間を幸福にするんじゃなくて、不幸にしようと。不幸にするためには、まあ、例えば、金だけ、今だけ、自分だけもそうですし、グローバリゼーションもそうですし、そういうのはみんなですね。それから宗教戦争もそうですね。こういうのはみんなですね、結局、不幸にしようっていう動きなんですよ。人間にはやっぱり不幸にしようっていう動きと、幸福になろうっていう動きが二つあるんですね。それはね、誰でもがね、幸福を望むはずだって、そんなことはないんです。それがやっぱり人間というもんなんですね。人間とはなかなか面白いもんなんですよ、実は。だから、それはそれでね、まあいいんですね。で、まあ、私は、私、もしくは私の付近の人、もしくは日本がですね、もうすでに人類は自分たちが幸福な人生になりたいと思ったらなれるんですから。つまり貧乏根性捨てればいいわけですよ。現在の生活で満足する。ね。それでまあ、母子家庭みたいにかわいそうな人はもっとぐっと増やして、16億も取ってるような会長を減らせばいいんだから、これはもう簡単にできますね。そのためにはやっぱり落語が必要なんですね。それから、あと、人をいじめるのを好むということはダメですよという社会の雰囲気を作るってことですね。その一番いい例が私がよく言ってるように、コロナで全人類を苦しめて、世界の富豪10人は1日5億円ずつ使わなきゃいけない自分のお金を1日10億円に増やした。つまり2倍になったっていうのを威張ってるわけですけど、1日5億円の生活を1日10億円にしたって何にもその人の、まあ、不幸になるだけですよ。じゃあなんでそんなことになるんですかと、まあ、そういう専門家とかね、心理学者とか小説家に聞きますとね、それは他人をいじめることが好きなんだ。別に自分のもう人生は1日5億円も使えないんだからどうせ。それを2倍にする。ほら見ろと俺2倍になったじゃないか。ある人は私にそれは支配欲だとこう言いました。ある人はいじめるのを快感に感じてるんですねと言った。まあいろいろ人によってはあれですけど大体同じですね。自分も幸福になるし、相手も幸福になるっていうのを望めばいいわけです。そういう社会を作ればいいんですね。まあ兵庫県のやつもね、自分が儲けるために嘘を言って知事を不幸にすると。だからもちろん兵庫県民も不幸になる。つまり他人を不幸にして、嘘ついて不幸にして、今の NHK もメディアもそうですね。記者が。不幸にして自分が得をしようという流れをですね、 どうして消していくかっていうのが、この500年の時代の終わりになり、植民地時代が終わり、対立の時代が終わり、文明の時代に入り、そしてみんなが、人類が幸福な人生に気がつくこと。いじめとか。今はいじめてるようなもんですからね。子供が学校でいじめてるなんて言うけど、大人はですね、もういじめ合ってますよ。今ね。いじめ合ってるんじゃなくて、いじめなんかしないというふうに社会が変わっていくと思います。まあ僕はひばりクラブの人たちとか、落語界の人たちがね、その先端に立ってほしい。自分も幸福になる。社会も幸福になるっていう核になってほしいなというふうに思っております。